現在時刻は午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています、イブニングワイド。さあ、この時間は今時旬です。1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、今日8月の8日お迎えしましたのが歯科口腔外科統括部長の斉藤照美先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はテーマがお口のケアで伸ばそう、健康寿命ということなんですけれども、はじめに今ご紹介しました歯科口腔外科の見ていただける内容についてぜひお聞かせいただきたいと思うんですが、
私たちの施設、口腔外科なんですけども、
はい、
口腔外科では、一般的な虫歯の治療だとか、
はい、
入れ歯の治療ですね、そういったものはあんまりやっておりませんで。
そうなんですか。はい、
口の中にできたできものだとか、
はい、
顎の骨を骨折したとか、そういった治療を主にやってます。手術を必要とするような、そういった、口の中の病気や怪我を専門に治療している施設です。
はい、よくね、虫歯もほっとくと怖いよなんてこと言われるんですけれども。
そうですね、虫歯が原因で感染症って言ってお顔が腫れたりだとか、
はい、
中にはもう顔から首にかけてひどく腫れたりする人も見えますんで、
はい、
虫歯、最初は小さな、虫歯ですけども侮ると大変なことになったりすることもあります。
はい、そのためにも私たち、お医者さんによってですけれども4ヶ月に1回とかね、
そうですね、
定期的に歯科検診行ったりとか、はい、歯医者さんにかかったりするわけなんですが、そういう虫歯治療をしてくれる歯医者さんと歯科口腔外科のお医者さんというのはちょっと違うよということですかね。
職業としてライセンスは歯科医師なんですけども、
はい、
僕たちはその手術やそういった外科的なことを専門にしている、歯科医師の集団ですというところです。はい、
さあ、そして口腔外科はどんな病気を治療してくださるところなんでしょうか。
多いのは口腔がんですとか、
はい、
顎の骨下顎骨骨折だとか、感染症って言って歯が原因で腫れてきたような炎症の、はい、そういった病気ですね。
お口の中にもがんはできるんですね。
口の中にもできますね。頻度としてはそんなに多くないと思いますけども、
はい、
やっぱり口の中にできることもあります。今年の春先ですかね、芸能人の方が舌がんになってちょっと話題になったと思いますけども、
はい、
そういったことも、ちょこちょこ起こります。
はい、堀ちえみさんがね、
そうですね、
私たちの時代のアイドルなのでとてもショックであったのと同時に自分たちも気をつけなきゃっていう思いになったのを思い出しましたけれども、さあ、そしてですね、今ご紹介いただきました、それ以外でもお口の中で気をつけなければいけないことって何かありますでしょうか。こういう症状が出てたらこういう病気が疑わしいようだとか、そういう兆候ってあるんですか。
兆候っていうのはなかなか口の中の出来物だとかそういったものって症状がないことが多くて、はい、大抵痛みがないとかかってくれなかったりするんですけど、
はい、
口の中に最初にできた症状、痛みがないことが非常に多いので、なかなか自分で気づくことが難しいと思うんですけども、
はい、
違和感みたいなものを感じることがあると思うんです、
はい、
でそういった時に、かかりつけの歯科の先生に見ていただくとか、そういったことをしていただけたらと思いますけども、
はい、でもし歯科医の先生に手に負えないということになれば、今度は口腔外科の先生の、
そうですね、紹介いただいて、
はい、
僕たちのところに来ていただければ診察させていただいて、
はい、
そういった病気に対して、対応したいと思ってますんで、
はい、診察して治療が始まるということですね。
そうですね、
はい、はい、そして、最近ではですね、そのお口の中のケアとして、
はい、
歯周病、はいはい、のケアしましょうっていうことがよく言われてますよね、
はい、
歯周病菌ってそんなに恐ろしいものなんですか。
歯周病菌はですね、今 はっきりしたことはなかなか分かってないんですけども、はい、いろんな病気と関連性があるんじゃないかっていうふうには指摘されてます。
例えば、
まあ、多いのは心臓の病気ですとか、はい、あとは誤嚥性肺炎と言われる肺炎ですね、
はい、
そういったものとか、まあ、あとは早産とか低体重児の方が生まれたりだとかすることもあるようです。
そうなんですね、はい、一度ですね外科手術を必要とするような病気にかかった時が私もあるんですけれども、はい、その時にお医者さんに歯医者さんは必ず先に行ってきてねって言われたんですよ、
はいはい、
それっていうのは何か関連があるんですか。
まあ、手術で、まあ、体力が弱ったりした時に、
はい、
口の中の細菌が、思わぬ合併症を起こすことがありまして、その手術の前に口の中をケアしておくっていうのが非常に大事なことになります。
口腔ケアって思っている以上に大切なんですね。
そうですね、今盛んに口腔ケアのことが言われてまして、
はい、
まあ、私たちの施設でも、まあ、他の科から手術の前に口腔ケアを依頼されたりすることは非常に多くなってきてます。
はい、さてそうしましたらですね、日常生活からぜひちょっと気をつけなきゃいけないなと改めて思いました。でここからなんですが、お口の中のケアって、
はい、
私たち普段しているのが歯磨き、
はい、
それから、まあ、フロスですとかね、
はいはい、
そういったものはしてるんですけれども、それ以外にぜひケアしておくべきことって何かありますか。
まあ、できればですね、
はい、
そういった歯磨きだとか、
はい、
フロスだとか日常 その自分でできる手入れも大事なんですけども、
はい、
時々歯科医院に通っていただいて専門家の目で、
はい、
まあ、チェックをしていただくというか、専門的なケアをやっていただくのがいいかと思います。
専門的なケアといいますと、まずお口の中を見ていただいて、歯いくつとかいろいろ言われますよね。
そうですね、ちゃんと、まあ、歯磨きができているかどうかだとか、はい、まあ、虫歯ができてないかどうかだとか、あとは歯周炎ですね、
はい、
っていった症状がないかどうかをチェックしてくれると思いますので、そういったことを時々でいいと思いますので、
はい、
チェックしてもらうといいと思います。
はい、そういった時にかかりつけのお医者さんがいると本当に助かりますよね。ちょっとした異変もすぐに気づいてくださることありますからね。
そうですね、まあ、ぜひかかりつけの歯科医院っていうのをそれぞれの方がお持ちになっていただきたいなと思いますけど。
はい、ありがとうございます。そして歯石、
はい、
いわゆるプラークのコントロールをしましょうなんてこともよくテレビで言われますけれども、はい、うん、あれってどのぐらいのペースで言ったらいいんですか。正直
まあ、歯石の出来方ってこう人によってだいぶ違うと思いますけども。
そうなんですね、
はい、かかりつけの医院を持ちますと、
はい、
定期検診の手紙が来たりします。で3ヶ月に1回とか半年に1回で、定期検診を勧められている先生が多いと思いますので、
はい、
まあ、先生と相談して、定期的な受診をしていただけたらいいんじゃないかと思いますけど。
だからこう人によって3ヶ月に1回来てくださいねって言われてる人と、
そうですね、そのお口の中の状態によって多少変わってくると思います。
ちなみにこの間お医者さんには7ヶ月後に1回来てくださいって言われましたけれども、は
い、じゃあいい方だと思います。
やった、は
い、
よかった。なるほど、これからもちょっと口の中のケアには努めたいと思いますけれども、他にはどうでしょうか。口の中に、まあ、口の中のケアにいい食生活ですとか、あとは生活習慣というものはやっぱりあるんですか。はい、
そうですね、まあ食生活っていうか、まあ、何でも食べること、
はい、
お口の中は食べることによって綺麗になったりもしますんで、食べていただくことは大事だと思いますし、
はい、
あんまり偏らないことですかね。硬いものを食べることで口の中が綺麗になったりすることもありますんで。
そうなんですか。は
い、柔らかいものばっかりだと、
はい、
口の中が汚れたりしますんで、
ま
あ、いろんな食材を食べていただくのがいいんじゃないかと思います。
よく噛みましょうですとか、
よく噛みましょうですね、
ね、あとは、はい、ガムをね噛むといいですよって言われたりもしますけれども、はいはい、本当なんですね。
そうですね、ガムは、はい、唾液を分泌しますんで、口の中の清掃にはなりますんで、まあ、噛みすぎなければいいと思います。
あ、噛みすぎっていうのもあるんですか。
噛みすぎると顎の関節が痛くなったりしてくる方も見えますんで、
はい、
あんまり 常に噛んでるとそう顎の痛みが出てきたりしますんで、その辺はちょっと気をつけていただきたいと思います。
はい、何事もほどほどということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。でそして歯磨きの仕方なんですが、
はい、
覚えている限りで私が子供の頃歯磨き体操みたいなものがあって、はい、クラスみんなでやった覚えがあるんですけれど、
わ、はい、かりません歯磨き体操はすいません、はい、
正しい歯の磨き方みたいなものもあるんですか？
それもかかりつけの歯科医院に行くと教えていただけると思いますけども、
はい、
まあ、細かく横に動かして磨いていただくのが大事だと思います。
細かく横に動かすんですか？
そうですね、大きく動かしますと、
はい、
歯と歯の間がうまく清掃できないものですから、細かく動かすことで歯と歯の間もうまく清掃できます、はい、それとあと歯と歯茎の間ですか、
はい、
そういったところもよく磨いていただくといいと思います、
はい、
そういったところにばい菌がたまったりしますんで。
そうなんですね、はい、であとはですね、デンタルフロスもいろいろなタイプがあるじゃないですか、
はいはい、
こういうのを選ぶといいよみたいな専門医からのアドバイスって何かありますか？
デンタルフロスはそうですね、はい、特にこれっていうものはないと思いますんで。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、いろいろ糸だけのものもあるし、はい、取っ手のついたものもあると思いますんで、まあ、ご自身が使いやすいやつを選んでいただければいいと思います、
はい、いわゆる糸ようじのようなものでもいいし、
ね、はい、いいし、はい、
あとはいわゆるお医者さんたちが使っていらっしゃるような糸状のもの、
そういう糸が巻いてあるやつがあるんですけど、はい、そういったものを使ってもいいと思います。
あ、そのあたりはじゃあもう好みでと。
好みですね、
っていうことですね、はい、使わないよりはやっぱり使った方がいいですか？
使った方がいいと思います。
わかりました、はい、でこのあたりはぜひね、詳しくはかかりつけのお医者さんに伺っていただくと、正しい歯磨きの方法ですとか、あなたの場合はここ気をつけた方がいいみたいなね。
そうですね、人それぞれ磨き癖っていうのがあって、
はい、
よく磨けてるところと磨けてないところがありますんで、
はい、
そういったところも指摘していただけると思いますんで、
はいはい、まあ高校生ぐらいの時なんですが、あまりに虫歯が多かったもんですから、歯ブラシを持っておいでって言われて、
はい、
歯磨き指導していただきました、
はいはい、まあ、そういったこともやってくれます。あと 歯ブラシの状態ですね、
はい、
劣化してるようなものがあれば交換した方がいいよって勧めてくれる歯医者さんもいると思います、
はい、そしたね、専門の先生のアドバイスを求めるとより一層口の中きれいに、ね、保つことができますよ ね、 そ、 すね、はい、その他よく言われるのが、歯磨きをした後に歯茎の色だとか、
はい、
あとは口の中に傷がないかチェックをしてねっていうことを言われるんですけれども、
はい、
あれっていうのはどうしてなんですか？
ですね、
はい、
まあ、これがんとかそういう出来物の話になると思うんですけども、
はい、
口の中のがんって最初は口内みたいな小さな傷から始まることが多いですので、そういうものをチェックしてっていう意味だと思います。
ってことはずっと治らない口内炎がある場合にはちょっと要注意ってことですか？
そうですね、だいたい口内炎って1週間から2週間ぐらいで治ることが多いんですけども、
はい、
それがなかなか治らないような時はちょっと注意が必要だと思います。
はい、わかりました。自分の口の中の、ね、状態を常に、
そうですね、せっかく見えるとこなんで、
はい、
ご自身でチェックしていただけると非常にいいんじゃないかと思います。
わかりました。さあ、最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いしたいと思います。
はい、私たちの施設では口腔外科といって外科的な手術を、まあ、専門としてやってる診療科なんですけども、
はい、
さっきもお話にありましたけども、口腔がん、春先に芸能人の方が口腔がんになられて、非常にその時はたくさんの患者さんが、
はい、
口の中が気になるということでいらしていただいたんですけども、ちょっとブームが去りまして、少し患者さんの数が落ち着いてきたというか、あんまりそういう方が来られなくなったので、ぜひご自身で口の中をチェックしていただいて、何か気になるところがあればかかりつけの歯科医院でもいいと思いますし、我々の施設でもいいと思いますんで、ぜひプロの目からチェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、これがお口の中が健康になったから来る人が減ったであればいいんですけれども ね、
そ う、 ですね、
そうでない可能性もありますからね。
そうですね、
はい、ぜひご自分の口の中にもうちょっと関心を持つといいかもしれません。私も肝に銘じたいと思います。先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日お招きしましたのは歯科口腔外科統括部長斉藤照美先生でした。 毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて次回ですが9月の12日を予定しております。次回お招きするのは糖尿病認定看護師の吉田照美さんです。テーマはやっぱり気になる糖尿病、自覚が出る前に予防しよう。ラジオをお聞きの皆さんからのメッセージ、ぜひこれを聞いてほしいというような質問もお待ちしております。今日は斉藤先生、いろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。